はい、今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、ね、首都封鎖、
ね、びっくりしましたね。
ロックダウンなんてね、言葉はなんかね、映画の中 の話だと思ってたんですけども、実際起こるんですね。
本当ね、もう映画みたいですね、まるでね。
ね、まさか自分が生きてる時にこんな、
ね、
ことが実際に起こるとはね。
本当本当、びっくりですね。
そうそうそうそう。そうなんだ、すごいことになってきたなっていう感じなんですけど、で、なんかね、スーパーで買い占めっていうんですか、買いだめか、
買いだめで、ね、ニュースで見たんですけど、スーパーの行列がもうすごかったですね。
あれこそあれだよね、一番やばい状態じゃないですか、見てたら。
あんな光景見たことないですからね。
でね、そうなんですよ。で、まあ以前から僕ほら小食の話よくやるじゃないですか。
はい、やってましたね。
でね、この機会にぜひね、食べないという選択を、
いいですね、
していただきたい。でね、今ちょっと手元に、食べない人たちという本があるんですけど、
はい、
でね、僕これ3人の教書、3人で書いて、秋山さん、森さん、山田さんっていう人、
そうですね、私も読みました。面白かったです、
ね。で、一番、すごいのが、この秋山さんっていう人で。
そう、この人はすごい。
弁護士の方なんですけど。
もう、本当超人ですよね。
みんな嘘だろうと思うと思うんですが、この人、水も飲まないんですよ。
ね、
食べないどころじゃなくて。でね、最初の出だしのこのエピソードが面白くて、講演会かなんか、弁護士の仕事かなんか忘れましたけど、大分の、大分県に行くと、車で、でいつの間にかこの山の中に迷い込んで、なんかもう樹海みたいなとこ入っちゃったみたいですね、歩いて。
大変怖い、
時間があったんでちょっと休憩って車止めて、歩いてたら、
車止めて、
そう、駐車場からね、そしたらもう全くもう真っ暗なとこに入って、どっか分からなくなって、
いや怖いですね。遭難
遭難遭難完全に遭難して、でもう精神状態が全く普通だったと。
すごい、
なぜなら、
食
料も水も持ってないけど、この人生きていける人なんですね。
そうですよね、
全然困らないと。
何にも困らないですよね。
僕ね、実は兜山っていうところで、ちょっと軽い遭難をしたんですけど、
ね、前ねおっしゃってましたよね。
そう、どっか分からなくなっちゃったんですよ。
方向感覚がね、
感覚がゼロになって
失っちゃってね、分かんないですね。
で、人もいないし、でもなんとか 2,3 時間迷って出れたんですけどね。
2,3 時間、大変。
でもね、やばかった、精神状態が、これどうなんやろうっていうね。
ねえ、そうですよね、怖い怖い。
そうそうそう、だからこの本ね、すごいですよ。食べないで生きていけるんだっていう本なんですけど。
すごいすごい。
だからね、僕すぐ秋山さん思い出したわけ。全然この人、このコロナの騒動でも、全然動じてないだろうなと。
そうですよね、何も困ることないですよね。
何も買う必要がない。まあマスクはいるんでしょうけど、買いだめする必要がないというか。
ねえ、だからこの食料なんていうか、食料危機
に、
ね、瀕しても、ね、
餓死しないんですよ。
そう、餓死の心配も
ないんですね。で、嘘だろと思う人はこの食べない人たちって本読んでほしいんですけど、で、僕はここまでやれって言ってんじゃなくて、3食食べてんやったら、ちょっと1食でも減らす。
そうですよね、
2食の人はもう1食減らしてみるとか、
ね、それだけで全然違いますよね。
実はね、全然平気なんですよ。だから食べなければ生きていけないというのは、もう凶悪観念に過ぎない、その人たちが買いだめに走って、逆にそれがまた何て言うんですかね、感染を広げるとか、悪循環になっていく可能性があるから
ですね。
この機会に食べないという。
そうね。まあ、新しいチャレンジをね、
チャレンジをね、
いいですよね。食の改革をすると、 なんか本当にいいことずくめですよね。心身も
まずね健康になります
し、ね、健康になるし、うん、
これ間違いない。
経済面もね、うん、すごく豊あの楽になるというか豊かになるというか逆にね。
そう、うん、でね、うん、いろんなことでね、うん、なんだ食べなくていいんだ、うん、体は軽い健康だ、うんうんうん、なんか心もスカッとしてきたぞと、
うんうんうん、
でこの状態この今のね、世界状況の中でこれ一番今合ってると思うんですよ生き方としては。
あ、そうですよね。一番 の, あの救済 法じゃないですか、うんうん、
そうだからね、まあこうしなさいみたいなの全くないんで、
うんうんうん、
でもしよければこれを機にちょっと体のことを考え、これから先々のことを考えていけば、うん、一回ねこの食べない小食ということを選択肢にしてみていただきたいと思います。
そうですね。だってまたこれからもね何が起きるかわからないですからね。
そうね、
うん、そうね。だから今のうちにねそういうふうに、うん、食生活とか見直してねやっていくと、またなんか大変なことが起きてもパニックにならずにね済みますもんね。
そうそうそう、
うんうん、
で何がどうが自分に合うのかっていうのは、まあ、一冊ぐらい本読んでいただいてね。
そうですね、
うん、僕食べない生き方っていう本とかこの食べない人たちとか、
うんうん、
あと幸田さんがね亡くなられてますけど、
うん、
幸田式をね、ちょっと読んでいただいたりね、
うんうんうんうん、
僕 5,6 冊読みましたけどね、
うん
うん、なんかこれこのからの人間業界の方向性を指し示してるなと。
え、本当ですよね、うん、特に今この状態もう世界中がねこんな大変なことになってる時期に、
はい、
この本を読むとね、
うん、そうそう
役に立つと思います。
落ち着くね多分ね
心も落ち着くしね、う
ん、いいと思います、うん、
はい、
はい、ということで本日は第7回サークルアップということで、
あ、はい、
はい、自己超越ゲームにご参加いただいている方はですね、
うん、
ね前回よりアキさんがホストになっていただいて、
はい、
僕がやるとセミナーっぽくなるの で,
そうです、
うんうん、これサークルアップって交流会っていうことなんで
うん、うん
うん、見事に前回交流会になりましたんで、
そうですね、うん、なんとかそういう形になって、
そうですね、うん、なので、交流会の動画を後日交流してない人が見るっていうのもおかしな話だなということで、
うんうん
う
ん、
もうね今回から動画の記録やめました。
あ、はい、
はい、ですので、本日参加される皆さんだけのお楽しみ会、
うん、いいですねお楽しみ会、
はい、気づきのプレゼント交換っていうかね、
うんうんうん、子供の頃みたいなね、
そうそうそう、そんな感じで集まってきていただければ
、うん、
まあ楽しいんじゃないかなと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
19時ですね今日。
そうですね19時、19時でした。
そうですね19時ちょうどですから、うん、
はい、
19時半かな、うん、
半だと思いますよ。
ちょっと待ってね、はい、これ間違えるとあれなので、はい、今言いながらちょっと時間調べてますけども、
はい、
19時半でした。
はい、
はい、19時半になりましたらズームインしてください。
よろしくお願いします、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、人間業界はですね、コロナ一色になりまして、ね、不安で不安でたまらないというね、
そうですね、
方も多いと思いますので、
うんうん、
今日はねドンと安心していただく話を、
あ、いいですね、
ね、うん、してみようかなと思うんですけども、
はい、
テーマはですね、
うん、
私が安心することはない、
私が安心することはない、
ね、ふざけんなと、
うん
安心させるんじゃなかったのかと
本当だ、
怒られそうなんですけども、
うんうん、
でもねもしですね他人から話を聞いて、
は
い、安心したなんて言うんであればですね、
うんうん、
それをね少し気が休まっただけなんですね。
あ、本当そうですよね、うん。一時的にね、ちょっと、ね、
そうなんですよ、
うん、気が楽になっただけで、またね、不安になっちゃいます
ね。もうその通り。なぜね、そんなことが言えるのかというと、はい、そもそも個人というのは、うん、これ不安になるために、人間が獲得した概念なんですよ。
うん、不安になるために。
そう、うん。不安だからこそ、不安を解消するために行動するじゃないですか。
うん、そうですよね。もうそれが原動力ですよね。
そう。これ原動力、うん、行動原理なんですよ。
うん、うん、
うん。だから、今世界中にウイルスが広がっているのに、
うん、うん。
みんな人間は大丈夫だろうなんてやってたら、
うん、うん。
たちまち絶滅しちゃうわけですよね。
うん、うん、うん。そうですね。
うん、ああ、花見だ、桜だ、なんてね。
うん、
いつもの通り、例年通り、ね、西宮だったら、これ、宿賀というね。すごい花、桜の川があるんですけど、すごい人なんですよ、例年。
すごい人ですね。ほんと見事ですもんね、あそこは桜の名所、ね。
もし今年あんな状態、もうすぐなるんですけど、あんな状態になったら、もう全滅に近いです
よ、一発でね、
表現は。
うん、うん、
うん。だからもう多分ガラガラだと思うんですね。
うん。うん、仕方ないですね。
うん、だから不安だから。
時は。
うん、うん、それでいいわけであって、うんうん、だからね、人間の深層心理にはですね、うん、この生存していくための不安と恐怖が満ちている。
うん、そうですね。もう、インプットっていうんですか？もうセット
されてますよね。もう原点なんですよ。
うん、
不安が、
うんうん。
うん。だから常に自我っていうのはどうすれば良いだろうって考える。
うんうん、そうそう。
良いだろうってなってるでしょ。
うんうん。
思考が。
はい。
どうすればいいんだろうって。
ねえ、どうすればよくなるんだろう。うん。
なぜなら不安だからなんですね。
うん、うん、うん。
うん。だからね、今日の話はポイントが3つありまして、
はい。
1つは今言いましたように、この体を自分だと思い込んでいる。
うん。
いわゆる自我というのは、うん、ただの概念である。
はい。
ね、存在しているわけではなくて、
うん。
個人というこの感覚というのは人間がこの生き延びていくために作り出したメカニズム。
うんうんうん
うん、ですからね、でもね、こんなこと言っても、これ脳がこの自己存在感っていう感覚を作っているので、
うん。
うん、ほとんどの人間がこの、ああ、自分は生きてるんだっていう錯覚したまま、この世を去っていくんですね。
うんうん、そうですね。
うん。これをね、まず仕組みでいいので、うん、もう知識でいいからしっかり覚えておく。
はい。
うん。でもね、よし、わかったなんて言っても、まあ、すぐに不安に持っていかれます。
うん、
うん、逆に言うと、あ、これが正常に自我が働いてるってことなんだと。
あ、そうそうそう、それをね、うん、自覚するといいですよね。うん、
これがポイント、
自我の働きな
の。そういうことです ね、うん、これがこれで良かったんだってことで、これが一つ目、
うんうん、
で二つ目は、不安を安心させることはできない。
うん、
うん、これね、もう分かってるようで分かってないんですよ。
うんうんうんうん、
ああ、不安は不安であること自体にその役割がある。
うん、うん、
うん。ですから、塩はしょっぱいからこそ塩として役に立つ。でしょ？
うん、また、うまい。
だって、その通り、塩が甘かったら塩ラーメンは作れない。
うん、
なんのこっちゃと。
はい、うん、塩は塩のね、そう、役割があるので。
あるんですよ。
はい。
だからね、不安は永遠に不安のままであるということです。
そうですね、
うん、で不安で落ち着かないからこそ、
うん、
人類は長く生き延びてこれた、
うん
うん、
そう
落ち着かない落ち着かないでいいんですよ、
うんうんうん
うん、だから、人間業界でももてはやされてるというか、まあ、まあ 本屋さん行ったらわかるけど、
うん、
なんとか不安の自分を不安な自分をなんとかして安心する自分に変える方法、
ああ、いっぱいありますね。
ね、うんうん、もうほとんどそういう本なんですけど、
うんうん、
でもね、ここまで話してきたように、それは人間である限り土台無理な話なんですよ。
うん、うん。
うん。でも、安心させようとさせるっていうことは別に悪いことじゃないんですね。
うん、うん、うん。
でも無理よ。
無理無理。
そうそう。いや、あんなことをね、話するとね、だいたいこの、なんじゃろうな、うん、そんなことはないと。
うん、
さっきまで不安だったけど、
うんうんうん、
今はすっかり安心してるぞと、
はい、は
い、いう方がいらっしゃると思います。
うんうん、
でもね、それはね、勘違いです、
うんうん。
これね、不安が安心に変わったんじゃないんですよ。
うんうん、
ここよく勘違いする、
うん
うん。あの本読んだら不安だったけど安心できたとかね。
うんうん、
それはもう勘違いなん、
うん うんうん、
不安が安心になったんじゃなくて、不安がただ引っ込んでるだけ。
うんうんうん、そうですね。
そうなんですよ。で、それを安心と呼んでるだけなんですよ。
うんうんうん。うん、
不安が引っ込んだ状態をね。
そうそうそう、うん、ちょっと隠れただけで
安心したって言ってるだけ、
ね、残ってるんだけど、
そうそうそう、だからね、ちょっとしたきっかけでまた不安はやってくる、
うん、やってきますね。
だからそういう意味では安心していただきたいと、
うんうん、
なんかよくわかるのかなって言うけど、
ね、そうですよね、
まあまあそういうことであって
、はい、
で三つ目最後はですね、じゃあ一体どうすればいいのかって話になるんだけど、うんうんうん、もちろんこのままでいいんですよ。だってわざわざ何十万年もかけて、
うん、
人間は、自我を獲得し、で、うん、不安を感じれるようになったわけですから、
うんうん、
特に問題が起こってるわけじゃない、
うん、そうそうそうそう、その通り、
ね、じゃあずっと落ち着かないままなのか、うんうん、というとそんなこともない、
うんうんうん、
というのはね、落ち着かないのはあくまで自我なんですよ、
うんうん
うん、ですからその自我を超越した意識というのは、
うん、
生きようが死のうが、
うん、
人間業界がどうなろうが落ち着き払ってる、
うんうん、全く、うん、もう全く、うん、その通りですね。
そう、落ち着き払っている意識の中で落ち着かない自我が現れてるんですよ、
うんうんうん
うん、だから静寂の中で不安が起こったり消えたりしてるだけなんですね、
うんうん
うん、だから、ね、前回自己調でメインフラワーさんがね、
そうそうそう、
うん、日記に書かれたように、うん、どんなに自我が不安であっても、
うん、
意識をシフトすれば、
はい、
うん、そこで絶対的な安心感に入っていけるんですね。
そうなんですよね。
そう、
うん
うん、その意識がその思考と同化してわちゃわちゃってやってるだけなんで、
はいはい、
あ、そこに気づいたらパッとシフトする。
そうそうそう、
うんうん、だからね、こんな時だからこそですね、
はい、
バタバタせずに、うん、またしてもいいんですよ、
うんうん、
してもいいんだけども、こういう時だからこそこれをこうなんていうかな、用に変えるってことができるわけですよね、
うんうんうん、
これをきっかけにして、
うん
うんうん、だからドーンと構えていただいて、自己超越ズームやってる方は、ね、うん、PINN、
あと、ね、そうですね、
自分を見るレッスン3つあるのでね、
うんうん、
じっくりここはドーンと構えて、やっていただいて、
うん、今ちょうどいいですよ、
うん、だって外出れないでしょ、うん、
ですよ今このタイミング、
うんうん、外も出れないし、
うん、
週末も出るなって言われたし、
うん
うんはい、でオープニングで言ったように、うん、食べないような生活習慣に変えていきながら、
うん
うん、今ここにある絶対安心感を感じてみてください。さて続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、じゃあ僕からいきます。僕はポコミーさん。わからないです。本当に思考では理解できない。思考で理解する癖をつけてきた私たちにはわからないなんて拷問ですよね。かっこ笑い。今日もわからないまっしぐらという日記なんですけども、
うん、すごいいいですね、
うん、
まっしぐら、
そうだからね思考である自我にとってはこれ不憫なゲームなんですよ。
そうですよね、
うん、うん、だってこの世界は、まあ、一現象世界であり、うん、まあ、一元なんで絶対に分かりようがない。
分かりようがないですね。
分かんない。だからね、自己超越ゲームをやればやるほど分からなくなっていきます、
うん、そうそうそう、それが正解ですね。
そうするとね、うん、この超ラジで話してるようなことは、
うん、
逆にどんどん分かってくる。
うん、そうそう、面白いですよね、
うん、そう、これがね、まっか不思議な話なんですよ。
本当本当、
分からないことが本当の理解なんだ ていうところに、
そう、
進んでいくんですね。
本当にね、大どんでん返しですよね。
そうだからね、まあポコミさん書いてあるように、今日もわからないまっしぐらで、淡々とプレイしてください。
いい
ですね。では、アクさんお願いします。
はい、私はよっちゃんさんの日記よりご紹介いたします。
はい。
自分を見るレッスンを始めると、まず何かを欲する自分、ごめんなさい、何かを欲する自我がいることに気がつく、何も欲しがる必要がなく今満たされている、くつろいで安心すると今にいる感じがやってくる、
はい、
というような、内容だったんですけど、自我ってね、本当にくれくれ病ですからね、
そうだね、
これをくれって必ず何か欲しがってますから、
足りない
でね、普段は無意識ですけど、こういう自分を見るレッスンね、静かにやってると、もうそういう自我にすぐ気がつきますよね。
そうやな、
でも今にいると本当に何にも必要ないですし、
今この瞬間はね、
そう
自分っていうのが存在できないんですよ。
なんか欲しがる自分もね、もう消えちゃうっていうね、存在できないっていうことなんで、そうすると、あ、本当に今このままで安楽の世界なんだなってことね、もう理屈抜きに実感できますから。
そう、
だからよっちゃんさんもね、こうやって実感できたようで、もう見るレッスンをね、日々続けている中で、実感できるようになったってことなんで、よかったなと思いました。
そうね、何か不安がやってきたら、自分を見る見るで、何もないところに出て行っていただければ、そこに足りなくもない、なんか欲しいものもない、っていうか、その自分がいないっていうね。
そう、もうこれぞね、至福安楽の世界ですね。全
てあるじゃないかと、あったじゃないかっていう心境に入っていくわけですよね。
ですね。
はい、ぜひ続けてみてください。今週の知らんでまっか、本人よければすべてよし。
はい、はい、その通り。
これね、人生上昇軸時代の話なんですけども、苦しい、助けてくれってね、SOS を送ってくれる人がいましてね、で、セッションなんかやって、いろいろ聞いて、こうすれば楽になりますよってアドバイスしたんですけども、ピタッと連絡は途切れるんですね。で、なんか 4,5 ヶ月経つとまた連絡来て、もう死にたいです、もういよいよダメですと、じゃあもうここをしっかり内観しましょうと、出てきた観念手放すときっと楽になっていきますよなんてね、アドバイスさせていただいて、またパタッとこう連絡がなる
、はい、
で半年ほど経つとまたやってくるね、
面白いです、
全然楽にならないです、もう、いよいよダメです、あの例の内観はどうでしたかっていうと、いえ、まだやっていません。
半年間何をしてたんですか、
何やってたんですかって聞いたら、いろいろなセミナーに行ってたんですけども、相変わらず苦しいままですと、こうなってくると、もう打つ手なしなんですよ。
そうですよね、お手上げですよね。
もう完全にこっちお手上げになっちゃって、
何も言うことないですもんね。
そうそう、でね、12年もやってますと、驚くことにですね、こんな方々が一人や二人じゃなかったんです。
そうなんですよね、結構いますよね。
この
ね、
ぶっちゃけ、ざっくり3分の1ぐらい、
多い
実践しない人が3分の1ぐらい、でなぜだ、一体なぜなんだと、で僕自身が笑うも本当苦しかったんで、笑おうもすがるという気持ちで、
そうですよね、普通はね、笑おうもすがる思いで必死でやりますけどね。
そう、やってやりまくってたんですね、だからね、さっぱり理解できないんですよ。
本当不思議。
でね、数年経ってはようやく分かったのは、なんだと、 そういう人たちってやらないことをあえて選択していたんだと、いう理解がやってきたんだ。
そうですね、それが答えですね、
なんでやらないことが楽だったんだって。でまあよく4対6の話しますけどね、もちろん苦しいんですよ。4苦しいんだけど、6楽なのよ。
そうですよね、だからやっぱり楽な方に流れちゃいますよね。
そうそう、だからあっちこっち、まあ言ったらなんていうかな、ツールコレクターっていうかな、
セミナージプシーとかね、
セミナージプシーをやってることで、なんか気を紛らわせてることであって、内観して浄化するよりはセミナージプシーのがいいんで。
そうですね、
そう
楽しいですもんね。それはそれで、
それが楽しいんだよね。だからね、そっから僕も本人よければ全てよし、この考え方を採用するようになって、僕もドーンと楽になりましてね。
そうですね、そうすると悩まなくて済みますよね。どうしてこの人やらないんだろう、苦しいって言ってるのになぜっていうね、その謎がね、もうね、解けちゃうから
逆にね、やりたくもない人たちにね、無理にやらそうとするなんて拷問なんですよね。
拷問ですね、
だから、あ、誰もが好きなことやってるんだと、やってませんでよかったんだと、問題なかったんだっていうね、いうところで、今は気楽にやらせていただいてます。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。